おはようございます。この朝も共に礼拝を捧げることができてありがとうございました。私の帰省のためにまたたくさんのお祈りをいただいてありがとうございました。無事に山形とまた福岡に帰省をして、そして戻ってきました。このようにまた皆さんと共に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。一言祈ってメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美します。この朝あなたは私たちの名を呼んでこのところに引き寄せてくださり、主よ共にあなたの御前に出て賛美を捧げ、礼拝を捧げ、また御言葉に耳を傾けるこの時をお与えくださってありがとうございます。主よ今私たちはあなたを求めてこのところに集いました。主よあなたの御心を深く知りたいと願います。あなたをもっと深く知り、あなたをもっと深く愛するものとなりたいと願います。主よどうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださり、あなたご自身が私たち一人一人にお語りくださいますように、あなたの御心を明らかに示してくださり、主よまた私たちがそれに従っていくことができるように私たちに力を与えてくださり、慰め励ましを与えてくださり、このところから御言葉を持って私たちを使わせてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今まで私たちはマタイが描いた受難の記事を学んできました。イエス様は鞭で打たれ、あざけられ、叫び、死んで葬られました。今日の箇所はその悲しみをもう一度私たちの前に置きます。なぜなら復活という一番明るい知らせは人間の罪の暗さに挟まれているからです。27章62節と62節から66節、そして28節の11節から15節にはユダヤ人の指導者たちの不信仰の姿を見ることができます。まず62節から66節、長いですがお読みします。明くる日、すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々はピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの者がまだ生きていた時、自分は3日後に復活すると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりももっとひどく騙されることになります。ピラトは言った。万兵を出してやるから行って思う通りに見張らせるがよい。そこで彼らは行って石に封印をし、万兵と共に墓を見張った。彼らは安息日であるにもかかわらず、礼拝するよりも先にローマの総督ピラトのもとに行きます。そしてピラトを主とも訳すことのできる丁寧な言葉で呼びます。本当なら彼らが主と呼ぶべき方は神様です。信じる人はイエス様を主と呼びます。なのに彼らはピラトやカイザルを主のように扱ってしまうのです。次に驚くのは彼らの心配の多さです。弟子たちが遺体を盗んで復活したと言うかもしれない、だから墓を3日間守れと言って石に封印をし、そこに兵士を置きました。でも考えてみてください。弟子たちはその時そんな力があったでしょうか。イエス様を裏切り、イエス様を否認し、イエス様から逃げてしまった弟子たちです。すっかり元気をなくしてしまっている弟子たちよりも、敵の方が3日後に復活するというイエス様の言葉を真剣に覚えていたのです。これもとても皮肉なことです。もしかしたら彼らが本当は弟子たちではなく、イエス様ご自身を恐れていたのかもしれません。しかしもしそうだとしたら、これも不思議なことです。なぜなら、彼らは病人を癒し、水の上を歩き、 死人を生き返らせたと聞いていたからです。それなのに、それにもかかわらずここで、イエス様を兵士を置けば止められると考えていたことになります。しかし、蘇ることができるお方なら、石も兵士も越えられるはずです。彼らがどのようなことを考えていたにせよ、結局、この彼らのしっかり守るという作戦は、全部無駄になることとなります。たった3日間、たった一つの墓を守る、ただそれだけのはずでした。しかしそこに神様が働かれました。地上の力も宗教の力も復活の力には勝つことはできませんでした。封印も石も見張りもあったにもかかわらず、それでもイエス様をとどめることはできなかったのです。そのような素晴らしいイエス様の復活の力を見、聞いたにもかかわらず、彼らは信じることをしませんでした。復活の後、さらに悲しいことが起こります。28章11節から15節をお読みします。女たちが弟子たちのところに向かっている間に、数人の万兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは、長老たちと集まって相談し、弟子たちに多額の金を与えて、言った。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入ったとしても、うまく総督を説得し、して、あなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って、教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。弟子たちが地震があったと、天使がいたと、石が動いたと全て報告したにもかかわらず、指導者たちはそれを確かめようともしません。質問することもしません。代わりにお金で口を塞ぎます。弟子たちが盗んだと言えと、もし問題になってもこっちで何とかすると。こうしてイエス様を人を騙す者と呼んだ彼ら自身が嘘を作って広めてしまうこととなります。でもその嘘には無理があります。もし眠っていたなら、誰が盗んだかがどうしてわかるのでしょう。眠っている人は証人にはなり得ません。それに弟子たちが嘘だと知りながら命を懸けてまで復活を語り続けるということをするでしょうか。復活を語り続けて何が得られるでしょうか。お金も名誉も手に入らず、むしろ苦しみを受けたのに、彼らは命を懸けて復活を語り続けました。だから残る説明はただ一つです。弟子たちは蘇られたイエス様を本当に見たのです。歴史の中で本当にイエス様の復活という素晴らしい出来事が起こったのです。ですからここで皆さんにお尋ねしたいのです。私たちの心は今どちらに近いでしょうか。真実を目の前にしても目をそらしてしまう心でしょうか。それとも怖さを覚えつつも恐れを覚えつつも光の方に一歩近づいてみようとする、そのような心でしょうか。今日、復活の力が皆さん一人一人の心にも届きますようにお祈りします。喜びと恐れの両方が押し寄せる、そのイースターの現実へと、また私たち一人一人も招かれているのです。ここまで人の不信仰と罪とを見てきました。読んでいて胸が苦しくなるような箇所です。でもその暗さの中に、神様は素晴らしい光を見せてくださいます。蘇られたイエス様の最初のお祝いの場面です。ここで復活の喜びがはっきりと目に見える形で示されます。マタイは日本語には訳されていませんが、見なさいという言葉、ギリシャ語ではイドゥという言葉ですけれども、この見なさいという言葉を何度も何度もここで繰り返しています。 ほら見なさい、ほら見なさい、ほら見てみなさい、地震です、天使です、復活の知らせです、そしてイエス様ご本人ですと。これはただの噂話ではありません。私たちが信じてよい出来事です。それを見た人々がいるからです。それを聞いた人々がいるからです。それは信じられないような、でも信じてよい、真実に値する出来事であるのです。真実に値するというとき、それは決して科学の実験のように何度も同じことを繰り返して証明するということではありません。神様のなされることは科学を超えているからです。マタイが大切にしているのは目撃者の証言です。それは今の裁判でもとても大切なことだと思います。そしてもう一つ、それは福音の持つ力です。聖書を少しずつ知れば知るほど、そしてその中心であるイエス様の十字架と復活を知れば知るほど、ああこれは本当のことなのだと少しずつでもはっきりと見えてくるのです。私たちのうちに働かれる聖霊の力です。信じる前にきちんと理解しようとすることは確かに大切なことです。全く理解せずに信じようとすることは確かに危険なことです。しかし時に信仰が先に来て理解が後から育ってくるということを私たちは経験します。それは決して何も考えずに信じなさいということではありません。そうではなく、たとえすべてを完全に理解することができなかったとしても、イエス様を信じて一歩踏み出してみるときに、閉じていた心の窓が少しずつ開いていく、そのことを私たちは体験することができるのだということです。それは春のつぼみのようにゆっくりとでも確かに起こっていきます。まず一節、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。安息日が終わった明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行きました。これが大切です。マタイはぼんやりした作り話のようには描きません。本当の人を、本当の人を描きます。それは日曜日でした。週の初めの日です。神様は安息日であった土曜日ではなく、その次の日を復活の日にされました。新しい時代が始まったからです。古い一週間の中に新しい始まりが差し込まれました。イエス様のうちに行こう人には、永遠の喜びと休みが用意されています。だから私たちは毎週日曜日に教会に集まります。日曜日が主の日となり、礼拝の日となっていったわけです。そして最初に見に行ったのが二人の女性であったことも大切です。昔の社会では女性の証言は弱いものとされました。ですからもし復活の話が作り話であるなら、女性よりも男性の証言をここに置いたはずです。わざわざ女性を最初の証人にはしないはずです。しかし福音書はそのことをも正直に書きます。なぜならそこにも神様の深い御心があるからです。神様は弱く見られていた人々をあえて最初の証人にお選びになりました。この二人のマリアは、イエス様が葬られるところを目撃しました。そして今度は、生きておられるイエス様を、誰よりも先に目撃することとなったのです。それはとても素晴らしい知らせです。二節から四節をお読みします。すると、大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、 石を転がしてその上に座ったからである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。見張りの者たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。大きな地震が起こり、天使が天から降りてきて、大きな石を転がしてその上に座りました。まさに勝利を宣言するかのようにです。万兵たちは恐れ震えて死人のようになります。ここにも皮肉があります。イエス様は死んでいるはずだと彼らは思っていました。でも死人のようになったのはイエス様ではなく万兵の方だったのです。天使は女たちに言います。5節から7節、天使は女たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。あなた方にこれを伝えます。この天使の言葉はとても優しくて力があります。まず恐れるなと、次に見なさいと、そして行って伝えなさいと天使は言いました。そうです、まず恐れるなと天使は言います。女たちは恐れました。私たちも恐れることがあります。怖がって良いのです。震えても良いのです。その恐れの中で神様は怖がらなくて良いと、大丈夫だよと言ってくださるからです。そして天使は言います。さあ見なさいと。マタイは復活の瞬間を細かくは書きません。私たちが見るのは復活が起きた結果です。目で見ることのできる、たどることのできる結果です。神様はほら、自分の目で見て、確かめてごらんとおっしゃるのです。信仰は目をつぶることではありません。目を開くことです。耳を開くことです。心を開くことです。よみがえられたというこの言葉を、私たちは心にしっかり刻みたいと思うのです。天使はかねて言われていた通りとも言います。イエス様の言葉は確かに本当でした。私たちも御言葉を信じるように招かれています。目を開いて、耳を開いて、心を開いて、この出来事を受け取るように招かれています。神様の、イエス様の復活の光が今私たちにも差し込んでいるのです。そのイエス様の招きに応える私たちとならせていただきましょう。そして女の人たちは大切な使命を受け取りました。この素晴らしい知らせを伝えるという使命です。この使命を受けて女の人たちは走り出しました。8節、女たちは恐れながらも大喜びで、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。恐れながらも大喜びでというこの言葉が胸に染みます。大きな恐れと少しの喜びではありません。恐れは確かにありました。でもそれよりもずっと大きな喜びが彼女たちを前へと進ませたのです。誰だってあのような出来事を見たら少しは怖くなります。でも、喜びがそれよりもはるかに勝っていたのです。聖書では、恐れと喜びが同時に現れることがよくあります。私たちの人生も同じです。例えば結婚式の日の気持ちはどうでしょう。ドキドキして、少し不安で、でも心はいっぱいの幸せ。あの日の二人のマリアの心も きっとそのような感じであったことでしょう。そしてマタイは知らせるために走っていったと書きます。これも本当に美しい言葉です。信仰深いユダヤ人の女性たちが復活の良い知らせを伝えるために走っている姿、なんと美しいことでしょう。良い知らせを伝える人の足はなんと美しいことかという聖書の言葉がぴったりと当てはまります。ところがその途中でマタイはもう一度私たちを驚かせます。9節10節、するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、女たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って兄弟たちにガリラヤへ行くように告げなさい。そこで私に会えるだろう。今度現れたのは天使ではありませんでした。神の子ご自身でした。イエス様は復活後、最初の証人としてこの二人の忠実な女性を選ばれました。もし私だったら、ピラトのところへ行ったり、ペトロのところに行ったり、あるいはカイアファや皇帝のところに行ったかもしれません。でもイエス様はマグダラのマリアともう一人のマリアに一番最初に会われました。そしておはようと言われました。ほら行っただろうでもなく、ちゃんと見たかでもなく、ただおはようと言われたのです。なんと優しくて温かい言葉でしょうか。天から来られた王なのに、まるで家族に声をかけるような、そんな優しい愛に満ちた一言です。彼女たちはすぐに近寄って、イエス様の足をつかみ、イエス様を礼拝しました。以前もお話ししましたけれども、ここにもとても大切な真理を見ることができます。彼女たちはイエス様の足をつかみました。そうです。イエス様は目で見て触れることのできる真の人間です。そして彼女たちはそのイエス様を礼拝します。イエス様は私たちの礼拝を受けるにふさわしい真の神であられます。真の人であり、真の神であられるお方、その二つのことがここにもしっかりと重なって見えます。復活されたイエス様は幽霊ではありませんでした。幽霊には足がないことが多いです。でもイエス様には復活した本物の足がありました。二人の女性がしっかりとつかめる足でした。キリスト教の信仰は漠然としたイメージではありません。耳で聞き、目で見て、手で触ることのできる確かな信仰なのです。だから私たちは、私たちの目で見つめたいと思うのです。まず自分の罪を、自分の信仰のない、そのありのままの自分の姿を正直にまっすぐに見つめましょう。でもそれで終わりではありません。地震を見て、天使を見て、よみがえられたという復活の知らせを聞いて、復活のイエス様を見つめましょう。イエス様の足にすがりつき、私たちの王の前に心からひざまずき、このお方を礼拝し賛美しましょう。イエス様は今も確かに生きておられるお方だからです。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御言葉をこの朝も与えてくださりありがとうございます。人間の罪の現実の中に、主はあなたは光を照らしてくださり、罪に打ち勝ち、死に打ち勝ってよみがえってくださったことを ありがとうございます。そして二人の女性に現れてくださったあなたが、主よ、私たちにも現れてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今週一週間、復活のあなたを見上げることができますように。主よ、どうぞ今週一週間、私たちを愛してくださるあなたと新しく出会うことができますように。そしてそのイエス様の足元にひれ伏し、あなたを心から礼拝することができますように。主よ、どうぞお助けください。感謝をして愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。